東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
12月31日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、大晦日の夜ということで、皆さん本当に今年もお世話になりました。どんな年越しをされるんでしょうか。我が家はですね、ちょっとおせち大好きなもので、親戚集まって31日の夜からおせちを食べちゃうっていう、ちょっとフライングおせちをしている予定です。来年もね、本当健康第一で元気よく行きましょうね。ちょっと今日は総括編ということで、特別バージョンでお送りしていきます。さあ、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は大晦日ということで、 IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えして、今年の振り返り、そして来年のデジタルシーンについてお話を伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you byデジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えします。小泉浩二、株式会社 RGIN 代表取締役、 IoT ニュース代表、 IoT AI コンサルタント。1973年生まれ、大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アンダーセンコンサルティング現アクセンチュア、キャップジェミニアーネスト&ヤング、テックファーム株式会社を経て2005年より現職。小泉さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。いや、なんかね、小泉さんがいらっしゃると年末年始だなって感じがして、
いや、ありがたいですねそんな風に言ってもらえるなんて。
前回は、はい、だから今年ギリギリ今年ですもんね、今年終わってないから、今年の年始に来ていただいて、
そうです、ね、
あと番組が始まった初回も来ていただいて、もう総括する方っていう感じなんですが、はいさあ、していただきますよ、今年の総括、
はい、
どうでしたか。2022年というのは本当にデジタル化、いろんな動きがあったと思いますけれども、
まあ、やっぱりですね、そのいろんな技術がどんどん出てきて、新しい言葉が脇に湧いてくると、うん、ちょっと振り返ると AI だったりだとか、はい、メタバースだったりだとか、さまざまな言葉が出てはくるわけなんですけれども、まあ、これがね、少しずつなんですけれども、現実とこう一致してきたというか、こなれてきたというか、割と我々の生活の中に入ってきてるなって感じがするわけですよ。例えば AI なんかでもね、昔はカメラで捉えた映像で顔認識されるなんてすごいなってみんな思ったかもしれませんけど、今となっては皆さんのお持ちのスマートフォンの中のね、一部の機種なんかではもう顔認識が当たり前になったりしてるじゃないですか。
本当ですよね、うん、なんか私子供がいるんですけど、親戚の子供もいるじゃないですか、
はい、
同じまん丸の赤ちゃんの顔なのに、ちゃんと別々の赤ちゃんの認識になってるとかなんか年々精度が上がってる感じは確かにします。
そうですよ ね。あとロボットなんかでもね、ロボットっていうとなんか近未来感があるもんだって思ってましたけど、最近回転寿司屋さんなんかに行ったら、もう本当ロボットで回転寿司屋さんができてるみたいな状態ですよ。
確実に、本当に確かに私たちの周りにも浸透というかね、技術の進化が見えるシーン多いですよね。
そうなんですよね。そういう言葉以外にですね、はい、やっぱ今年一番っていうと Web3 っていう言葉だと思いますね。
Web3 についてはこの番組でも夏に2ヶ月にわたって、その Web3 の方だけ、 Web3 のゲストだけをお招きするっていう、
Web3 月間、
Web3 祭りって呼んでたんですけど、
祭りですか
ありましたが、ちょっと改めてここでね、今年の総括ということで Web3 簡単にご説明いただけますか。
そうですね、概念がすごく難しいんですけれども、まあ、Web3 っていうのはメタバースっていう方向から Web3 を語る方々と、あとブロックチェーンだったり仮想通貨だったり、そういう言葉から Web3 を語る方々がまあいらっしゃるんですけれども、私の中での Web3 っていうのは、まあ、いわゆるこう仮想空間の中に現実社会を投影したいっていう人たちがいるわけですよ。で、現実社会って何かって言ったら、例えば経済活動ができる、物が買えるだとか、あとは自分の物だっていう、こう所有をね、 意思表示できる、まあ、そういうことが多分基本になっていて、あとはなんか社会のルールみたいなのが決まってて、で何かをやったら例えば悪いことしたら罰せられるよとか、いいことやったら褒められるよみたいな、そういうルールってあるじゃないですか、はい、そういう社会っていうものを構成する上ですごく基本的な技術が揃ってきたことがこの Web3 の始まりなんじゃないかなというふうに思います、
はあ、そういう見方もあるんですね。それでいてやっぱりちょっと今年の後半に起こったビッグな出来事としては FTX の破綻っていうのもありましたけど、はい、その仮想通貨っていうことでいうと今はね冬なんていう表現もありますけど、どう見ましたか、うん、今年、
まあ、どうしてもですね、うん、そのニュースがこう湧いてくるとそこに集まってくる投機的な方々っていうのが出てくるので、うん、まあ、何らかの金銭的価値があるものに関してはバブルが起きてしまうってことはこれやむを得ないことだと思うんですよね、うんうん、でもバブルっていうだけあって適正じゃないものですから、まあ、どこかのタイミングで破綻するってことは ありえることでして、まあ、こういうことっていうのは、まあ、起こるべくして起きているというふうな状況なので、おそらくその関係者の方々は大変な思いされてるとは思うんですけども、まあ、分かっててそうなってるっていう状態ではないかと思いますね。
いろんな、ね、見方がありますけど、やっぱりビットコインとかイーサリアムっていう2つの確立された、うん、まあ、仮想通貨に関しては他のものよりは安定してるみたいな見方もありますけど、はいはい、これねこの先、まあ、どんどんその信用が高くなっていくともっともっと安定はすると思うんですが、この先どういう方向に成長していってどういうふうに定着していくのかっていうのを見守るっていう意味では本当面白い経験になりそうですよね。
ぜひね参加してみていただきたいですね、うん、単純に仮想通貨を買うとか買わないじゃなくて仕組みの方に参加することもできますから、うんうん、こういうものにぜひ参加してみていただくと面白いんじゃないかと思います。
あと、まあ、ちょっとね後半嫌なというか不安定なニュースが多かったなとも思いますけれども、イーロン・マスクがその、ね、ツイッターをやっぱり買って大量解雇みたいなこともあったり、はい、あとメタがねちょっと社長が変わるのかどうかみたいなニュースもありますよね、
うん、そうですね、うん、まあ、いわゆるこう Web2 ですね 2.0 の世界っていうのがですね、その GAFA と呼ばれる人たちで世界をこうあたかもこう支配したみたいな見方をされていてですね、その全世界が GAFA で埋め尽くされるんじゃないかっていう風な見方をしている人たちからするとなんかちょっと勢い落ちてきたなみたいなね、そういう見方になるのかもしれませんけれども、まあそのいきなり全部がなくなるってことはまずありえませんし、その元気がなくなってきてるっていうけれども、それは GAFA がやっているすごくメインの事業、例えばツイッターであればツイッターですよね、そのやり取りをするっていうところ、うん、はい、ここに関してはやっぱりこれから もうどんどん進化していくと思いますし、うん、まあ、あるところまで来ればまた新しい要望っていうのがねユーザー側に芽生えてきて、うん、それを叶えてくれるサービスっていうものにどうしても移っていくところがあると思うんですよ、うんうん、例えば YouTube みたいな長い動画が流せるサービスが主流だったけれども、 TikTok みたいなすごく短い動画を流すサービスがポンと出てきたりするじゃないですか、はい、そういうのってその利用者にとってみたときに、うん、あこれは新しい面白いって思えるものがポンと出てきたときに、うん、ポンとそういうものがですね、うん、いきなり流行り出すというふうな状態が起きるということだと思いますので、うん、まあ、なかなかね全ての世界中の人たちのやりたいことを全部叶えてあげられる一つのプラットフォームなんてありえないですから、うん、まあ、そういう意味ではこれからもいろんなものが出てきてくるんじゃないかなというふうに思います。
ちょっとアメリカのリセッションが近いのかみたいな動きとか、ね、もちろんその戦争もね起こっていたりとか、なかなか世界情勢が不安な2022年でしたけど、どうなるんでしょうね来年
ね。まあ、対立軸で何もかも捉えてしまうと、うん、そういうふうにこういい悪いの話に二元論に持っていってしまいがちなんですけれども、うん、でも物事って別にいいか悪いかだけじゃなくて、でいろんなものが起きてきますから、うん、まあ、その中で良かれと思うものをみんなが選択していくと、要は、我々にとってみれば自分がいいと思うものをちゃんと選んでいく、そういう時代になってきてるんじゃないかなというふうに思いますね、う
ん、でも本当そうですよね。なんか自分が何を選択するかとか自分軸を持ってないと情報に飲み込まれて、
そうですね、
なんか本当自分がどんどん苦しくなったりとか、うん、不安になっていく世の中な感じがして、情報が多すぎて。
そうですよね。
なのでその情報の取捨選択みたいなことを結構今年私も考えて生きてた、コロナ禍もあったし、その辺って本当難しいですね。勉強あるのみというか、なんか判断軸を持つっていうのは課題ですよね。
そうなんですよ、まあ、どうしてもですね影響力のある人の言葉を聞いた方が楽だったとかですね、うん、あとはまあ国が言ってるから正しいみたいな、うんうん、そういう分かりやすいところに皆さん陥りがちなんですけれども、まあ、インターネットのおかげでですね情報はたくさん 取れるようになりましたし、選択肢も増えたっていうところがありますので、ぜひですね、まあ、勉強あるのみっていうとちょっとなんか苦しい感じがするんですけれども、まあ、たくさんあるっていうことはいいことだっていうふうに思ってですね、少しずつ自分で試してみたり、試した人と、まあ、具体的にねどう良かったかみたいな話し合いをしながら選択していかれるといいんじゃないかというふうに私なんか思います。
はい、先生本当ですね。なんかね、お友達とか、まあ近くの方とそうやって議論したりっていうこともね、選択の幅を広げる一つのね、アナログなやり方な気もしますけど。
いやいや、デジタルだからこそアナログ大事なんですよ。
そっか、それみんなおっしゃるんですよ。今年ゲストの方様々呼んで、はい、そのデジタルを主戦場にしている方に大切にしていることなんですかって伺うと、なんかほとんどの方がデジタルだからこそアナログの良さを残すためにデジタルがあるみたいなことをおっしゃってた印象がありました。
なるほどね、いやみんなそう思ってると思いますよ、
ねえ、はい、来年に向けて明るくいきたいなってところもありますので、ちょっと来年の現実的な動きは後半で伺えればと思います。来年ざっくり言うとどんなデジタル業界の動きがあるんですか？ざっくりすぎますかね。
まあ、ざっくりなんですけれども、はい、例えばですね、我々の給料をですね、電子的に支払うことができる、いわゆるなんちゃらペイってあるじゃないですか、はいはい、ああいうところに対して給料支払いが可能になったりだとか。
え、それは日本で？
日本です。
え、それはめちゃめちゃ大きな動きですよね。
そうですね、なんちゃらペイを持っていれば、まあもう給料入ってるんで、お金もそれでそのまま使えるっていう世界ですから。
ちょっと前からその議論ありますけど、それって具体的に今日本にいくつか普及しているなんとかペイの可能性が高いんですか？
そうです、そうです。いや、可能性っていうかもうそのものです。
え、はい、ペイペイとかラインペイとか。
そうです、そうです。そういうところに振り込めるようになるっていう、給料振り込みが。
それは、受け取る側が選択できるってこと？
もちろんそうですね。何らかの取り交わしがないと怖いって方もいらっしゃるので、そういうふうになると思います。
それを選択するメリットっていうのは具体的にどのあたりにあるんですか？
まあ、要はなんちゃらペイっていうものがもう現金と同じ状態になるっていうことですよね、で今までももともとデビットカードっていう考え方はあってですね、これは銀行口座に預金が入っていれば、デビットカードっていうのを持ってれば現金と同じように使えます。つまり100円使ったら預金口座から100円引かれるというふうなものだったんですね、クレジットカードはそうじゃないですよね。100円使ってしばらくしてから引き落とされますよね。その辺のやり方があったんですけれども、まあ、なんちゃらペイのところに直接入ってくると、それで普通に現金のように使えるようになると。
へ、だからあれですもんね、ペイペイとかでいうとそれこそポイント還元みたいなものがあったりするから、はい、もしかしたら現金で例えば手取りの25万円もらうよりは、ペイペイでその還元率を考えていった方がポイントでラッキーっていうことが起こったりするのか。
あります。だし、例えばなんちゃらペイが例えば電車の改札通れますっていう風なサービスに例えば変わったとするじゃないですか、今は一回スイカを買わなきゃいけないんですけども、買わなくてもそのまま電車に乗れるとかってなったら、電車に乗ってもガムを買っても何をしてもポイントが貯まるっていう風になる可能性があるわけですよ。
へ、それはね、賢い方はなんか一回そっちに切り替えてみるかって思ったりするのか。
自分の生活の中の支払い行為の中で何パーセントぐらいがその支払いでね対応できるようになったら、もうそっちに乗り換えた方がいいっていうふうに思えるのかっていう議論だと思うんですよね。私の感覚では、まあ3割4割ぐらいそれで払えてしまえば、もうそっちに移ってもいいかなって思うんじゃないかと思いますね。
私もそうかも。だって正直この間3週間前にお金ないから、600円くらいしか入ってないからお財布にお金お札入れなきゃって思ったのに、その後2週間くらいはまた忘れてたんです。つまりはそれで生活できちゃったから、まあ、そういうツールをちゃんとねスマホとかに入れきっていれば、まあ、生きていけますもんね、特に都心ではね。
そうなんですよね、まあ、そういうところの利便性っていうのはかなり高まってきてると思うので、まあ、いいタイミングなんじゃないかなとも思いますね。
あと前デジタル大臣の牧島かれんさんも来てくださった時に、やっぱりマイナポイントとか、マイナンバーカードの話もあったんですが、そのあたり来年の動きどうですか？
そうなんですよ、マイナンバーカードはですね、私はそのマイナンバーカードを推進した方がいいっていう考え方の人なので、ちょっと嫌な人からするとこの言い方は嫌かもしれないですけど、まあ、どんどんどんどんマイナンバーカードにですね、たくさんサービスが紐付いてくると思うんですよね、まあ、分かりやすいところでいくと、運転免許証とマイナンバーカードが一体になる、健康保険証とマイナンバーカードが一体になるところがあるわけですけども、それ以外にもその個人を認識すればいいような、例えば銀行のねキャッシュカードがマイナンバーカードになるみたいな世界とか、まあ、それがさらになんちゃらペイとつながるとか、 まあ、そういうふうにマイナンバーカードっていうものがあることによってその人が誰ってことが特定できますから、うんうん、でそれを使っていろんなサービスをの認証をするというふうなことっていうのは可能性が相当あると思いますね。
牧島さんがいらっしゃった時もおっしゃってたんですけど、そのやっぱり今までの縦串から横串へってことで、うんうん、今おっしゃってたのってまさにそういうことですよね。厚生労働省の管轄のこの健康保険証と、はい、マイナンバーカードと、うん、パスポートととかいろんな役割を一緒くたにして、
そうですね、
今大切なカードって家にいくつもありますもんね。
そうなんですよ、うんうん、でカードを落としたらっていう方って結構いらっしゃるんですけど、うん、いや普通に運転免許証だって落とすことはあるし健康保険証だって落とすことはありますから、うんうん、その集まってて怖いっていう議論ってちょっとナンセンスだなと私は個人的には思ってます。
なるほど。それより利便性の意味で考えると、
そうですね、やっぱり利便性すごく大事ですし、うんうん、その統一された方式で認証ができるっていうふうになっていると、うんうん、セキュリティを考える上でもマイナンバーカードのとこだけ考えればいいわけじゃないですか、うんうん、それが複数あると複数やらなきゃいけなくなるので、システム開発ベンダーさんとかね、デバイス売ってるメーカーさんとかは複数あった方がいっぱい儲かるっていうふうに思うかもしれませんけど、例えば飲食店であったりだとかそういうまあ事業をやられてる方々からするとまとまってる方がメリットは大きいと思いますけどね。
なるほど。あと日本の特徴で言うとやっぱり喫緊の課題は少子高齢化だと思うんですけど、うん、このあたりでのデジタルの動きもなんかあるんですか？
もうそれはロボティクスに限りますね。
ロボティクス、
ロボティクス、ロボット化と、うん、あとはまあ自動化ですよね、うん、もうこの自動化とロボット化のテーマはもう結構数年前からずっと進んできてるんですけれども、冒頭でお話した AI の話なんかもね巻き込まれながらですねどんどんどんどん進んでる状態です。で例えば一番大きいところでいくとその物流のですね物流クライシスっていうのがあるんですけれども、これは要は物流危機ですね。物が運べなくなる時代っていうのがもう数年先に迫ってるんですよ。でこれはもう少子化による運び手がいなくなるっていうのと、あとはその e コマースが流行ったことによって小口の物流っていうのがすごい増えたんですよね、
はい、
でそれによってもう運びきれないっていうところに今もう来ていて、でどうしようっていうふうに悩んでるところがあるんですけど、まあ、こういうところにやっぱりもっとこう自動化ロボット化っていうものが進まないと、もう例えばすごく素敵ななんか例えば飲み物をね作るメーカーさんがいたとしても、そのメーカーが作った飲み物を全国の消費者に届けられないなんてことが普通に起きそうなんですよね、
はい、今本当にね頼んで翌日に届くから便利ですけど、
めちゃくちゃ便利ですよね。
急にちょっと届かなくなるってなると確かにかなり不便だなっていう感じはしちゃいますけど、はい、そうか、輸送できないっていう問題結構近くにあるんですね。
そうなんです。だから輸送費にすごいこうお金がかかったりだとか、うん、じゃあ輸送費高いからお店に行って買おうって行くけどお店にまで物が届かないからお店でも買えないみたいな状態が起きる可能性があるんですよ、うん、今って届かなかったらなんならお店に行けば売ってるやって思ってますよね皆さん。
思ってます。
そのことがもうできなくなってくるぐらい物流が回らなくなっていく可能性が高いんですよ。
どうしよう困ります
ぜひこの番組で物流クライシスに関する啓蒙活動お願いします。
本当ですね。そういえば今年ヤマト運輸 の DX 担当の方にもお越しいただきましたけど、ヤマト運輸ではまあかなり DX とか、うん、デジタル化を進めるっていう部署がお人数いらっしゃる部署があるってことで、はい、進めてらっしゃるとはおっしゃってましたけどね、
うん、そうなんですよ ね
物流ね、はい、本当に大きなテーマがたくさんありますね来年も、
はい、そうなんですよ。
いやちょっと決めで聞いている質問を最後にさせていただきますけれども、はい、小泉さんが想像するちょっと先の未来の風景どうだろう、来年この5年先くらいの感じでいかがでしょうか。
途中にも少しお話ししましたけども、そのすごく進んだ技術っていうものっていうのは紹介された瞬間にすごく話題になるんですよ、はい、例えば AI しかり、うんうん、まあ、今の例えば Web3 しかりですし、うん、メタバースしかり、やっぱキーワードが出てきた時が一番ピークに盛り上がるんですけど、うん、実際にそれがこう技術的にこなれてきて我々の社会の中に実装されていくにはやっぱり数年かかるんですよね。なので5年先っていうと今まさにこの番組で取り上げているような旬なキーワードがやっと我々の生活の中に普通に入ってくる、まあ、そんな風な期間だというふうに思っていただくといいんじゃないかと思います。
そういう意味で言うと確かに Web3 とかメタバースとか、まあ、ここ、ね、何年かで話題になったけれども、それが生活ですごい役に立ってるかというとまだ立っている
まだまだ、ね、
っていう状態ではないです
ね。そうですね、話題になっていて、うん、ちょっと話したりすることはあるけれども、うんうん、実生活の中で何かそれをやってるかっていうと、うん、まだまだやってる人って少ないじゃないですか、
はい、
それがやっぱり我々の実生活の中に入ってくる、そういうスパンだと思います。5年っていうのは、
5年くらい大体かかるんですね、
はい、そうですね、
どうなってるんでしょうね、楽しみだな
だから Web3 って言ってるのが今いろいろこう言ってると難しいなって思ったり、なんかなんだろうなって思ってる方々も5年ぐらい経ってくると、あの自分が使ってるサービスが気づいたらこれは Web3 だったみたいなことが普通に起きるわけですよ。まあ、さっきの例でいくとネット投票が例えば始まってて、
はい、
それはもうブロックチェーンの技術っていうものが前提になっていてみたいな、そういうのがですね、あの時そういえばブロックチェーンってなんだろうって思ってたなみたいなことをちょっと思い出すみたいな感じになるんじゃないかと、
あの選挙で小学校に行く地元のみたいな行動がもしかしたらなくなってる未来が来てるかも、はい、なくなって
アメリカにいようが、はい、イギリスにいようがどこにいようがピッて押せば投票できちゃうと。
なるほど、さあどんな来年になるんでしょうか。きっとまた来年の年末にお会いすると思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。
引き続きこの1年デジタル業界見守っていただいて、総括来年楽しみにしてます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私は皆さんの身近にある家電製品や業務用機器に組み込まれるプログラムの開発を行っています。最近身近になってきた自動運転システムの開発もその一つです。皆さんの目に見えないところで各製品が効率よく安定的に動くために日々開発を進めています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えしました。いや、この1年もですね、いろいろなデジタルなゲストの方々をお迎えしてきたんですが、情報いかがでしたでしょうか。あのデジタルの新たな動きとかを、ね、いち早くお伝えできたらななんて思ってるんですが、どのゲストの方も今日の小泉さんも合わせて口を揃えておっしゃるのが、やっぱりアナログの良さを生かすためのデジタル技術なんだっていうところで、人の心だとか温かい部分は残したままデジタル技術をどんどんね進めていくのが今後の世の中に役立つんじゃないかみたいなことをおっしゃってますよね。来年もですね、そんなちょっと温かくなるようなデジタルな情報、最先端の情報をお伝えできればなと思っております。それではまた来週お会いしましょう。そして良いお年をお迎えください。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by デジタルフォルム。